Recently, I received a letter.
最近50年代の友人から一通の手紙を受け取りました。彼は教会員ではなく、以前に送った福音に関する資料について感想を書いてきました。最初は選択の自由などモルモン特有の専用用語を理解するのが難しかったです。簡単な用語集があると助かるでしょう。選択の自由と意味するエージェンシーという単語が理解できないことに驚きました。インターネット上の辞書で調べてみると10に上る定義と用法がありましたが、選択するという意味はありませんでした。教会では選択の自由は神から授けられた能力と特権であり、人は思いのままに行動することができ強いられることはないと教えています。選択の自由とは自分の行動に責任を持って物事を行うことで、救いの計画に不可欠です。選択の自由のおかげで人は偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由なのです。よく知られている賛美歌の歌詞がはっきりと教えています。人は皆自由であり、己の生活と行く末を選び取る。この永遠の真理があるゆえに、神はいかなる人にも救いを強いられない。友人の質問とすべての善良な男女の疑問に答えるために、選択の自由の意味について私が知っていることをもっと詳しく紹介しましょう。私たちがこの地上に来る前、天の御父は救いの計画を示されました。すなわち地上に来て肉体を受け、善と悪を選んで行い、御父のようになって御父と共に永遠に住むという計画です。選択の自由、つまり自分で選び行動する能力は、この計画になくてはならない要素でした。選択の自由がなければ正しい選択をして進歩することはできません。しかし選択を誤り罪を犯して御父の身元へ戻る機会を失ってしまうこともあり得るのです。このため悔い改める人の罪を負い贖ってくださる救い主が備えられることになりました。救い主は無限の贖罪によって憐れみの計画を成し遂げ、正義の要求を満たされるのです。天の御父が計画を示されると、ルシフェルは進み出て言いました。私をお使わしください。全人類を贖って一人も失われないようにしましょう。私にあなたの誉れを与えてください。御父は彼の計画を退けられました。選択の自由を否定するものだったからです。次に天の御父が初めから愛し選んだイエス・キリストは、選択の自由を使って言われました。父よ、御心が行われ、栄光は常しえにあなたのものでありますように。こうしてイエスは世の救い主となられたのです。ルシフェルが反抗したため、天上で大きな争いが起こりました。御父の子供たちはそれぞれ選択の自由を行使する機会を得ました。私たちはイエス・キリストを信じる道を選びました。主の身元に来て主に従い、天の御父が示された計画を受け入れることにしたのです。しかし全体の3分の1は救い主に従う信仰がなく、ルシフェル、すなわちサタンに従う方を選びました。神は言われました。あのサタンは私に背いて主なる神である私が与えた人の選択の自由を損なおうとしたので、彼を投げ落とさせた。サタンに従った者たちは死すべき肉体や地上での生活、そして進歩する機会を失いました。選択の自由を行使した結果として選択の自由を失ったのです。 現在サタンと彼に従う者たちが持っているのは人を誘惑し試す力だけです。彼らの唯一の喜びは私たちを彼らのように惨めにすることであり、唯一の楽しみは私たちを主の戒めに不従順にすることです。しかし私たちは前世でイエス・キリストに従うことを選びました。そのため地上に来ることを許されました。この地上でも救い主に従うことを選ぶなら、さらに大いなる祝福を永遠に受けることを証しします。しかし忘れないでください。救い主に従うことを引き続き選ばなければならないのです。これは永遠に関わる問題であり、選択の自由が不可欠です。救い主は生涯を通じて選択の自由をどう使うか示されました。エルサレムでの少年時代に自ら選択して御父の業に携わりました。人々を教え導くとき、従順に父の御心を行うことを選び、ゲッセマネであらゆる苦しみを受けることを選んで言われました。私の思いでなく御心がなるようにしてください。その時御使いが天から現れてイエスを力づけました。十字架上で主は敵を愛することを選んで祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。そしてご自身の選びであることを証明するために、孤立無援の状態になって父に祈られました。どうして私をお見捨てになったのですか。主は最後まで選択の自由を行使し、そして言われました。すべてが終わった。主はすべてのことについて私たちと同じように試練に遭われ、すべての選びと行いにおいて選択の自由を行使して救い主となり、罪と死の鎖を断ち切ってくださいました。また完全な生活を送ることによって御心を行うならば、選択の自由が守られ、機会が広がり成長できることを教えてくださいました。この真理は聖文の至るところで見られます。ヨブは持てるものをすべて失いながらも忠実であることを選んだので、永遠の祝福を得ました。マリアとヨセフが天使の警告に従ってエジプトに逃れる選択をしたので、救い主の命が守られました。ジョセフ・スミスがモロナへの指示に従うことを選んだので、予言された回復の技が始まりました。私たちはキリストの身元に来て主の御名を受け、主のしもべに従うことを選ぶときに永遠の命への道を歩むのです。現世の旅路ではこの逆もまた真理であることを知っておく必要があります。つまり戒めや聖霊のささやきに従わないと、機会は狭められ行動して成長する能力が削がれていくのです。カインは神よりもサタンを愛したので弟の命を奪いましたが、その時点でカインの霊的な成長は止まりました。私は少年時代に自分の選択によって自由が奪われるという教訓を得ました。ある日板張りの床にニスを塗るよう父から言いつけられました。私はドアのとこから始めて室内に向かって塗ることにしました。仕事が終わろうというとき、部屋から出られなくなったことに気づきました。奥には窓もドアもありません。部屋の隅に追い込まれ行き場がありません。身動きが取れなくなってしまったのです。不従順になると霊的に片隅に追い込まれ、自分の選択の結果に縛られます。霊的に行き詰まっても戻る方法は常にあります。悔い改めと同じで、塗ったばかりの床の上を歩いて戻るのは努力を要します。ニスを塗り直すのは大仕事だからです。主のもとへ戻るのは簡単ではありませんが、努力する価値があります。悔い改めが容易でないことが分かると、 正しい選択へと導いてくれる聖霊の祝福に感謝し、戒めを与えてそれを守るよう力づけ支えてくださる天の御父に感謝する気持ちが湧いてきます。また戒めに従うことによって結局は選択の自由が守られることが理解できるようになります。例えば知恵の言葉に従うなら思い通りに行動する能力を文字通り奪ってしまう病気や薬物依存に陥ることはありません。負債を避け今すぐ負債から抜け出しなさいという勧告に従うならば選択の自由を行使し自分の収入を使って人を助け祝福する自由が手に入ります。預言者の勧告に従って家庭の夕べを開き家族の祈りを捧げ家族の成分研究を行うなら私たちの家庭は子供が霊的に成長する場所になります。子供に福音を教え証を述べ愛を示す場所となります。子供の気持ちや経験に耳を傾ける場所になるのです。私たちの義にかなった選択と行動により子供は光の中を歩む力を増し加え暗闇から解放されます。世の中には選択の自由について偽りの教えがあります。多くの人は考えます。飲み食いして楽しみなさい、たとえ私たちに罪があっても神はほんの少し鞭打たれるだけで結局私たちは神の王国に救われる。宗教や神を否定する人もいて全ての事物には反対のものがあると考えず人がしていることはどんなことも決して罪にならないと信じています。これは神の知恵とその永遠の目的を滅ぼすものです。世の中の教えとは逆に聖文の教えによれば人には選択の自由が与えられていてそれを義にかなって行使すれば様々な機会が広がり選択の自由に基づいて行動し永遠に進歩する能力が増し加えられるのです。例えば主は預言者サムエルを通してサウル王に命令を与えられました。サムエルは言いました。主は私を使わしあなたに油を注いでこの民イスラエルの王とされました。それゆえ今主の言葉を聞きなさい。今言ってアマレクを打ちそのすべての持ち元を滅ぼし尽くせ。しかしサウルは命令に従いませんでした。彼の行動はエリ好みの従順といえます。サウルは自分の知恵に頼ってアガグ王の命を許し羊と牛の最も良いものを持ち帰りました。主はこのことを預言者サムエルに告げてサウルを王座から下ろすために再び使わされました。サウルは言いました。私は主の言葉を実行しました。しかしそうではないことを知っていた預言者は言いました。それならば私の耳に入るこの羊の声と牛の声は一体何ですか。サウルは他人のせいにして言い逃れるために言いました。民が主に犠牲として捧げるために動物を残したのです。預言者は答えました。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。見よ、従うことは犠牲に勝り主の戒めを聞くことは牡羊の死亡に勝る。ついにサウルは告白して言いました。私は主の命令とあなたの言葉に背いて罪を犯しました。民を恐れてその声に聞き従ったからです。サウルは厳密に従うのではなくエリ好みの従順を選んだため王座を保つ機会を失ってしまいました。兄弟の皆さん、主と主の預言者の声に厳密に従っているでしょうか。それともサウルのように人々の声を恐れてエリ好みの従順を実行しているでしょうか。誰もが罪を犯します。聖文にあるように全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっています。過去の間違った選択に縛られて片隅で動けなくなり選択の自由を正しく使っていれば得たはずの祝福を全て失っている人に申し上げます。私たちは皆さんを愛しています。戻ってきてください。 炭の闇から光の中へ出てきてください。ニスを塗ったばかりの床を歩かなければならないとしても、それだけの価値があります。キリストの贖罪により全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われうることを信じてください。贖罪を成し遂げる時が来た時、救い主は鳥なしの祈りを捧げて言われました。父よ、あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。私に賜った栄光を彼らに見させてください。永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。お二方が生きておられることを証しします。選択の自由を正しく行使するならば、お二方を知り、お二方のようになり、すべての膝がかがみ、すべての舌がイエスは救い主であることを告白する日に備えることができるでしょう。はじめに御父と御子に従ったように、引き続きお二方に従うことができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。